玉秀斎の関西講談ウォーク。玉秀斎の関西講談ウォーク。この番組は浪速の講談師玉田玉秀斎さんに、これまで歩いてきた歴史上の人物や出来事にゆかりの深い関西のさまざまな土地をご紹介いただきます。今月お届けしているのは、ご存知赤穂氏のお話。それではこの後、玉秀斎さんにご登場いただきましょう。
虎ノ門医学セミナー、より良い地域連携医療を目指して、高度先進医療機関である虎ノ門病院の医師などが、医療の動向から身近な病気の治療予防などを幅広く解説します。虎ノ門医学セミナーは毎週木曜日夜9時30分、好評放送中。
おはようございます。四代目玉田玉秀斎でございます。今月は12月といえば、やはり赤穂氏ということで、赤穂氏ゆかりの地に残っておりますお話を皆様にお伝えいたします。時は元禄14年3月の14日、播州赤穂の城主5万3000石浅野匠の神長則が、殿中松の廊下におきまして、吉良幸助の助に任上。これがために匠の神は切腹、お家は改易断絶の悲運でございます。その時に江戸詰めのお留守居役をしてございましたのが、堀部屋兵秋実。さあ秋実、このことをすぐに国元へと届けなければならん。そこで用意をされましたのが二丁の早駕籠でございます。その早駕籠に乗ることになりましたのが、早見藤左衛門、そして茅野三平という男でございました。まあ早駕籠と申しますと、今の時代から考えたらタクシーみたいなものかなとこう思うかもしれませんが、そうではございません。もう大変な恐ろしい乗り物なんです。なんで二丁出すかと申しますと、中が揺れて揺れて揺れまくるもんでございますから、中には血へどを吐いて死んでしまう人がいるぐらいのもの。二丁出せばなんとか一丁はつくだろうと、これぐらい物騒な乗り物だったんでございます。まあ、なんでそんな早いかと申しますとね、早駕籠というのは6人がかりで進むんでございます。前に綱をばつけまして、引っ張る者が2人、前棒を担ぐ者が1人、後ろの棒を担ぐ者が2人、後の1人はと申しますと、早打ち籠とこう書かれました竹ばさみを持って、先の方をずーっと走っていく。こいつは二里沖くらいにあります人足場、まあ問屋場とも申しますが、そこへ行きまして人足の手配をして、次のカゴの来るのを待ってるんでございます。やがてカゴがやってまいりますと、カゴの中から金が渡される。人足が交代いたしまして、また次の問屋場へと走るという、まあ大変整った制度なんでございます。さあ赤穂まで155里の道、江戸鉄砲塚軽小橋の屋敷をば出立いたしました二丁の籠。途中人足の不自由もなく走ってやってきたのでございますが、ところがここに厄介なものがある。それが箱根の関所なんでございます。関所は明けむつに開いて暮れむつに閉じるということが決まっている。まあ、現在の時間で申しますとね、だいたい午前6時から午後6時までと決まってるんでございます。ところがこのいかめしい関所でも、暮れむつを過ぎても門が開いている時がある。それが病人が出た時なんでございます。病人がその門のところでバタッ と倒れてしまいますと門を閉めることができない。そこに医者がやってまいりまして、大丈夫かと声をかける。するとその倒れた者が幾ばくかの金をばこの医者に払うと、その医者が、ああ大変じゃ大変じゃ、こやつを動かしてはならんと、そのまま門を閉じることなくそこにばったりと病人を寝かしておくんでございます。そのうちに後ろの方からカゴがエイサーエイサーエイサーエイサーとやってまいりまして、ずーっと過ぎる。するとその病人いきなり立ち上がりまして、はあ治ったようでございますと、そのまま抜けていったんでございます。ところが今回の浅野家の早かご、出発いたしました刻限が中途半端だったものでございますから、竹ばさみを持った者が箱根の関所に着いたのが9つと申しますから、真夜中の12時ごろ旦那が急げ急げと言うたところで、関所があるからあかんと言うたんやけど、そらあかんわな、目に見えとるがな。竹ばさみを持った人足はそこに竹ばさみを放り出して座り込んでしまう。そこに遅れて早かご2丁。おい、やっぱりあかんか。当たり前じゃろ、こんな夜の夜中に。あかんもんはあかん。これを聞きました早見藤左衛門。はあ、ご恩がいなき我が君様、関所でさえも止められたか。バラバラバラと無念の涙をこぼしたのでございました。一方茅野三平、籠からムクムクと出てまいりますと、いきなり関所の門のところへとやってくる。ダーンダーンダーンダーンと門を叩き始めたのでございました。なんだなんだ、門を叩くやつがあるが何事じゃ。は、我々は播州赤穂の主浅野匠の神様名が乗り、お場所も考えず殿中にて吉良幸助の土鋭人情をつかまつり、国元へ中心の早かご、何とぞ格別の恩情を賜りお通しを願いたい。黙らっしゃい。殿下の方によって一旦閉まった門は開けることはならんのじゃ。尊公も武士ならばそれぐらいのことは分かっておるであろう。ではござろうが、そこのところを格別の配慮をもって、ダーンダーンダーンと再び突き出した。やかましいな。もう寝かしおらんな。いくら叩いても開けんというのに。この時に関森の当番丸尾新左衛門という男を、これ誰かおらぬか、門前が騒がしいが一体どういうわけじゃ、は、実はこうこうこういうことでございまして、ん、相分かった、下がっておれ。丸尾新左衛門下役が下がりますと目を閉じて何やら考えた。ん、これを時番、今何時じゃ。先ほど9つを過ぎて半を打ったばかりでございます。おお、そうであるか、しからば時番八つを打て。今半の気を入れたばかりでございますので、もう十分時は過ぎておる。私は時番でございますので、時のことは私にお任せを願いたいのでございますが、その方は時番、わしは関森当番、どちらが上じゃ。まあそりゃそうでございますけれどもね。分かっていれば奴を撃て。わかりました。ちょちょんちょんちょんちょん、奴でござーい。時太鼓がドーンとなり響いた。最前半の気が入ったばかりやさがいに、時太鼓なんか打てるかいな。こりゃ、太鼓判何をしている。その方は当番のことが聞けんのか。わかりました、打ちます打ちます。ドドンドンドンドンドン。時番、半を入れ、今やつを入れたところなんでございます。今夜は時が経つのが早いのじゃ。早く半を入れろ。そうでございますか。それでは入れます。半でござい。太鼓判は何をした。わかりました。ドドンドンドン。七つを入れ。もうこうなってね、焼き癖。ちょちょんちょんちょん。ドドンドンドン。なんかおかしなことになってきたで。寝てた連中も目を覚ましてきたで。おい、時番、まだ真夜中と違うんか。どんどんどんどんと太鼓鳴らしやがって、やがましい。俺も弱ってるんじゃ。これ関森の命令や。関森も、ん、もう間もなく明けむつじゃ。むつを入れろ。それだけはできませんので、むつを入れてしまいますと門を開けなければなりませんよってに、まだ真っ暗でございます。ああ、 あの暗いのは曇っておるだけじゃ。ああ、あそこに星が出ておるのは寝ぼけ星じゃ。黙って歌んか。もう仕方ないな。ちょちょんちょんちょん。むつでござい。太鼓判は何をしておる。ええ、どどんどんどんどんどん。これ、むつになったぞ。早く門を開けろ。ぎーっと門が開いた。ご厚情のほどは、忘却つかまつりませる。何とぞ、ご尊命のほどを受けたまわりたい。大久保加賀の家臣、丸尾新左衛門でござる。早く、お通り召され。は、それでは、加賀が、えいさえいさえいさえいさえいさえいさ、と去ってゆく。これ、一同の者、本日は明けむつとは言いながら、まだまだそっ暗い。当たり前やがな。まだ真夜中やがな。こういう時には盗賊が出るかもしれんから、そのほら、提灯に明かりをつけ、門の脇に一列に並べ。やっぱりこうなるやろ。夜通し立ってんならん、このアホンダラメが。と、まあ、太鼓判や時判に八つ当たりをしてございます。この丸尾新左衛門という方は誠に融通の効いた方で、これは法は破ってはございません。ただ少し早いか遅いかの違いでございます。こんな方に守られながら、やっと帰って参りました早見東左衛門と、大賀屋の三平。阿公に着いた時に、そこにございましたお井戸で、ぐ、ぐぐっ。と水をいっぱい飲んで落ち着いたという井戸が今でも残ってございます。本日は情けの関森と題しました一席の講談でございました。ありがとうございました。
ラジオ日経ポッドキャスト。過去に放送した番組の一部やポッドキャスト限定の番組を iPod などの MP3 プレイヤーでいつでもどこでもお聞きいただけます。詳しくはラジオ日経ホームページの右上にあるポッドキャストのアイコンからアクセス。
今回のお話の最後に登場した息継ぎ井戸、江戸城松の廊下で起きた人情事件を阿公へ伝えた二丁の早駕籠が、目的地阿公の城へ入る前に一息ついた場所が、現在も阿公市に残る息継ぎ井戸です。現在 JR 播州阿公駅から阿公城へ伸びる通りはお城通りと呼ばれています。そのお城通りを5分ほど歩くと、瓦屋根付きの息継ぎ井戸が見えてきます。井戸で一息ついた早見東左衛門、加賀の三平は、まもなく大石の邸宅の長屋門にたどり着くことになります。現在も残る大石邸の長屋門は、入り口が 26.8メートル、奥行き 4.8メートルの建物で、屋根瓦には二つどもえの大石家の家紋が表されています。現在長屋門の内側には、当時の早駕籠を再現したものが置かれており、また長屋の大広間には、到着したばかりの東左衛門と三平が人情事件について大石親子に伝える場面が、等身大の人形でリアルに再現されています。玉秀祭の関西講談ウォーク、来週は阿公のお城をウォークします。どうぞお楽しみに。